マタイによる福音書5章43節から。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この主の日の礼拝の説教題、敵を愛しなさいは、マタイによる福音書5章44節から示されました。新共同訳新約聖書の8ページになります。43節と44節にはこう記されています。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。キリスト者がこの世界でどのように生きるのか、それはすべてのキリスト者ばかりではなく、信仰を求めている人にとっても重大な課題です。この課題に向き合うとき、多くのキリスト者が思い浮かべるのは、マタイによる福音書の三章の説教なのではないでしょうか。中でもこの主の日に与えられました敵を愛せとの主イエスの御言葉は、キリスト者の生き方のイメージを形作っているのではないでしょうか。それはクリスチャンは敵をも愛するというイメージです。しかしそのようなイメージを持つ人の大部分は、敵を愛するという生き方を現実的とは捉えていないでしょう。むしろそんなことができるものかと心の中で苦笑し、甘い生き方だとして、自分からは遠い生き方だと決め込んでしまっているのではないでしょうか。そうであるならばなおさらのこと、キリスト教会に集う私たちはこの御言葉をどう聞くのかが問われているのです。ここで主イエスが愛しなさいと言われているのは、愛するという感情ではなく祈るという行為です。敵のために祈るという行為を求めておられるのです。ご自分を十字架につけた敵を愛されるがゆえに、人々の嘲笑に耐えられ、十字架の死を全うされた主イエスの愛にお応えして、私たちは 敵を愛するために祈るのです。十字架の上での主イエスのお姿に示された敵を愛される神様の御心にお応えするために、キリスト教会に連なる私たちは敵を愛して生きることができますようにと祈るのです。イエス様は私たちに普通のことを求めておられるのではありません。46節にはこう記されています。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。さらに47節にはこうあります。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。イエス様は山上の説教に耳を傾けている人たちに、徴税人や異邦人などの神様から離れているとされる人たちと同じことを求めておられるのではありません。優れたことを求めておられるのです。ここで用いられている優れたことには、他の人を超えている、さらには通常ではないという意味があります。どんなに他の人を超えていても、通常のことであれば、それはイエス様が言われている優れたことではありません。ここで言われている優れたことは、他の人の行為と比較してそれよりももっと良いという意味ではありません。イエス様は他者と比較して優れたことを求めておられるのではなく、人間の社会には例がないことを求めておられるのです。45節の後半には、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるとあります。人間の社会には例がないことをこの世界にもたらしてくださるのは神様のみです。神様にしかおできにならないことによって、神様を表すのが優れたことなのです。44節の前半から45節の前半には、敵を愛し自分を迫害する者のために祈るのは、あなた方が天の父の子となるためであるとあります。また48節には、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいとあります。これらの御言葉が示すように、神様にしかおできにならないことで、神様を表すのが優れたことなのです。天の父の子とされ、天の父が完全であられるように、神様の完全さを表すのです。そして具体的な生き方として、敵を愛しなさいとイエス様は言われます。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。 それこそが神様を表す優れた生き方であるとイエス様は言われるのです。44節で敵は自分を迫害するものと言われます。この御言葉の背景には実際に迫害の中に置かれていた古代キリスト教会があります。しかし主の御言葉は迫害に遭っている教会に迫害者たちに抵抗せよとは命じられません。迫害する者のために取りなしの祈りを祈りなさいと命じられます。迫害の中にあっても祈りによって愛を実践しなさいと命じられるのです。47節の前半に自分の兄弟にだけ挨拶をしたところでとありますが、愛は挨拶に始まり祈りによって実践されます。敵という言葉にあまり実感のわかない方があっても、こちらから挨拶をしたくないと思う人はいるのではないでしょうか。挨拶をしようとしてもその人にはどうしてもぎこちなくなってしまう、そういう経験は誰にでもあるのではないでしょうか。その人と顔を合わせたくない、その人を避けたいという気持ちになることもあるでしょう。古代の教会のような迫害を日本の教会では戦後80年ほど経験してはいません。しかし人を避けたくなるような経験が誰にもあるように、キリスト教信仰が周囲の人たちから受け入れられてはいないという経験をされた方は多いと思います。日本では100人中99人がキリスト教信仰を受け入れてはいません。その99人の中には明らかに反感を抱いている人もいます。しかし主イエスは自分を迫害する者のために祈りなさいと言われます。そして私たちはこの主の御言葉に従うものでありたいと願っているのです。今この時敵と味方に分かれて激しく戦っている地域があります。その中で責任を負うことができるのは目には目をであるとも言われます。しかし今日も主イエスが求めておられるのは依然として敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいです。この御言葉を信じて生きることが神様を表すと私たちは受け取らなければなりません。そして主がそうおっしゃったからにはそうすることが私たちにはできると、私たちは主を信頼しなければなりません。さらに言えばそうすることができると 主を信頼する人たちがいなければ、この世界に救いはありません。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい、との主の御言葉を信じ、それに従って生きる人がいなければ、この世界に戦いがなくなる日は来ません。私たちが敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい、との主の御言葉を信じ、それに従って生きるとき、私たちは神様を表す神様の子とされるんです。敵を愛することは通常であれば何の利益にもならず、むしろ損になるだけです。しかし敵を愛し敵のために祈ることができなければ、この世界に愛と平和をもたらしてくださる神様を表す優れたことにはなりません。この世界に愛と平和をもたらしてくださる神様を伝えることもできません。イエス様は具体的に神様を表すために45節で太陽と雨を用いられ、父なる神様は悪人にも太陽を昇らせ、正しくない者にも雨を降らせると言われました。神様は悪人にとっても正しくない者にとっても父でいてくださいます。それは神様が敵を愛してくださるお方であられるからです。父なる神様が私たちを愛してくださるのは、まさに神様が敵を愛してくださるからです。繰り返し神様から離れ、神様を裏切り、罪に陥る悪人であり正しくないものである私たち、神様ご自分の子として愛してくださるのです。招きの御言葉として与えられましたローマの信徒への手紙5章、実節にはこうあります。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。敵である私たちを愛し、ご自身の御子の十字架の上での死によって、死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救ってくださるのは、父なる神様の愛です。新しいイスラエルであるキリスト教会は、敵であったのに神様に愛され、許された者たちの集いです。このキリスト教会が神様を表すのです。ご自分から痛みをその身に負われ、犠牲を払われた神様の豊かな敵への愛が教会を作りました。そして敵であった私たちをも神様はご自分の子としてくださり、ご自分の民としてくださいました。教会の優れたことは、敵への愛によって集められ、作られ、生かされていることです。教会に示されているこの敵への愛が、 世に使わされた私たち一人一人の生活を通して、特に敵のために祈る生活を通して、この世界に示されるのです。主の民とされた私たちは、敵への愛である神様の愛をすべての隣人へと明かししていくものでありたいと思います。私たちが敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとの主の御言葉を信じ、それに従って生きるとき、教会に連なる私たちは神様を表す神様の子とされます。そしてこの世界、愛と平和をもたらしてくださる神様を表すものとされ、この世界に神様を伝えるものとされるのです。お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちをご自分を十字架につけた敵を愛されるがゆえ、人々の嘲笑に耐えられ、十字架の死を全うされた主イエスの愛にお応えし、敵を愛するために祈るものとしてください。十字架の上での主イエスのお姿に示された敵を愛される神様の御心にお応えして、教会に連なる私たちを敵を愛して生きることができますようにと祈るものとしてください。新しいイスラエルであるキリスト教会は、敵であったのに神様に愛され、許された者たちの集いです。キリスト教会に連なる私たちを、キリスト教会に示されている神様の敵への愛を、敵のために祈る私たち一人一人の生活を通して、この世界に表すものとしてください。主の民とされた私たちを、神様の愛をすべての隣人に明かしするものとしてください。私たちを敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとの主の御言葉を信じ、御言葉に従っていき、神様を表す神様の子としてください。この世界に愛と平和をもたらしてくださる神様を表すものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。